さて今回はですね、占い師の辰巳さんのブログ、辰巳の辻占いを、深掘りしていきたいと思います。
はい。
テーマは幸運の星と言われる木星、これが蟹座に入るということで、これがまああなたにどう影響するのか、ちょっと一緒に見ていきたいなと。
お願いします。
木星って聞くとなんかこうラッキーみたいなイメージありますよね。
ありますね。
でも辰巳さんのブログを読んでると、どうも単純な幸運ってわけでもないみたいな。
そうなんですよ。
むしろこう未来に向けた種まきの時期だと。すぐには結果が見えないかもしれないって書いてあって、これはどういうことなんでしょうか。
ですね、辰巳さんのブログでこう特にポイントになっているのが、木星の本質って実はただの幸運というよりは拡大と需要なんだっていう点なんです。
拡大と需要。
はい。つまり良いことも、まあそうじゃないこと、例えばあなたが普段あまり意識してないようなちょっとした不安とか隠れてる問題とか、そういうものまで全部わーっと大きく広げちゃう力があるんですね。
へえ。
だから種まきっていうのは、良くも悪くもこの時期に始まったこと、あるいは意識したことが後々すごく大きく育っていく可能性があると、そういう意味合いが強いんだと思います。
なるほど。拡大ですか。良いことも悪いことも。
ええ。
確か前回木星が蟹座にあったのって、2013年から14年でしたっけ。
そうですね、その頃です。
あの時期の出来事から何かヒントみたいなものは辰巳さんのブログでは示唆されてましたか。例えば日本だとアベノミクスへの期待感があったけど、あと消費増税で家計が圧迫されたりとか、あと特定秘密保護法への懸念とかもありましたけど。
まさにそこが蟹座のテーマである守るっていうところと深く関わってくるんですね。
守る。
はい。アベノミクスも秘密保護法も表向きは、まあ国民生活とか国家の安全を守るっていう名目でしたけど、結果的には人々のなんというか感情的な不安とか反発を拡大させちゃった面はあったかなと。
なるほど。
あと世界的に見るとスノーデン事件。あれも個人のプライバシー侵害へのこう感情的な不安を世界中に広げましたよね。
ありましたね。
で、辰巳さんの分析によると、当時水の星座、具体的にはサソリ座に土星、魚座に海王星があった影響で、守りたいとかつながりたいっていう感情がすごくこう共有されやすかった。それも背景にあるんじゃないかと。
はあ、感情の共有が鍵ですか。前の双子座木星の時ってもっとこう個人プレイというか、新しい情報とか競争みたいな感じでしたけど。
ええ、軽やかさがありましたよね。
それが蟹座に移ると仲間との共感とか安心できる居場所作りみたいなのが大事になってくる。ライバル蹴ろう落とすよりこう居心地いい輪を作ろうみたいな感じ。
まさにそういう感じです。行動の主体が私から私たちへこうシフトしていくイメージですね。
ただそこで辰巳さんがちょっと警告してるのが、その仲間意識が強くなりすぎること。
強くなりすぎる。
ええ、私たちは気持ち一緒だよねみたいな空気が、その輪に入らない人を排除するような固いカニの殻みたいな、そういう閉鎖性を生む危険性があると。
なるほど。
ブログでは最近よく問題になるネットでの誹謗中傷とかが、この蟹座木星の時期になんか仲間を守るための正義なんだみたいな、ちょっと歪んだ動機にすり替わって外部への攻撃性が増しちゃう可能性も指摘されてますね。
仲間を守る正義が攻撃性に。かー、なんか SNS とか見てるとちょっと身につまされる話かもしれないですね。
そうですね。さらに辰巳さんのブログでは、今回の蟹座木星期特有の動きみたいなのも指摘されてましたよね。
はい。今回はですね、お羊座にある海王星と土星、これと蟹座の木星が占星術でいうスクエアっていう、ちょっとこう厳しい角度を形成するんです。
スクエア、近況とか行動が必要みたいな。
そうです、そうです。なのでこれは活動具、つまりお羊座、蟹座、天秤座、ヤギ座に何かこう重要な星を持っているあなたにとっては、特にすぐ動かなきゃって感じるような非常に忙しい時期になるかもしれない。
へ
え。勢いはすごくあるんですけど、反面ちょっと自分勝手になったりやりっぱなしになったり、そういう面には注意が必要かもしれないですね。
なるほど。ではこの種まきとか拡大が具体的にあなた自身の生活のどのあたりで起こりそうなのか、辰巳さんのブログではどう読み解けばいいみたいなことは。
そこが一番重要ですよね。 それはあなたの生まれた時のホロスコープ、出生図って言いますけど、それにおいて蟹座がどのハウスに当たるか、これを見るのが大事なんです。
ハウス、人生のまあ分野みたいな。
そうです。仕事とか家庭とか人間関係、自己表現、お金、学びとか、まあいろいろあるんですけど、木星はあなたの蟹座があるハウス、その領域のテーマを拡大させて未来への種をもたらすということなんです。
なるほど。
辰巳さんのブログでもそのハウスごとの影響について少し触れられていましたね。
じゃあつまり蟹座の木星っていうのは単にラッキーっていう年ではなくて、もっとこう感情的なつながりとか安心できる環境をこう育んでいく、まさに未来への種まきの時期なんだと。
ええ、そういうことですね。
ただしその過程で生まれるかもしれないその集団意識の強まりとか閉鎖的な動きにはちょっと注意が必要ってことですね。
おっしゃる通りです。そして辰巳さんのブログが示唆するように、この1年をより安心して過ごすためのコツとしては、ご自身のカニザハウスが示すテーマについて何を感じてどうしたいのか、それを、まあ、信頼できる誰かと共有していくこと、これが鍵になるのかもしれないですね。
共有ですか。
ええ、もちろん基本はホロスコープ全体を見ること、特に土星がいるハウスの課題にしっかり取り組むことが結果を出していく上では大切ですけどね。
なるほど。
より詳しくはぜひ辰巳さんのブログ、辰巳の辻裏をチェックしていただくと、さらに深い発見があるんじゃないかと思います。
今回も非常に興味深いお話でした。また次回よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。